タルトル情報局。お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田まさるがお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。8月に入りまして、まあ、1回目の放送ということになるんですけれども、8月ね、もう夏真っ盛りやなーいうていうことですけれども、まあ、ところでこう夏いうて言うたら皆さん何を想像されますでしょうか。まあ、いろいろとありと思うんですけれども、まあ、その中の一つとしてやっぱ花火がね、想像される方が大勢おられるんちゃうかなと思うんですけれども、いかがでしょう。ミキシで花火言うて言うたらね、もうそれを想像する方って少なくなってきたのかな。いやそんなことないですよね。8月1日に美濃川で行われてましたね。そう、8月の1日美濃川花火言うていうのがこれが定番やったんですけれども、まあ、それがその美濃川でね、美濃川の河川敷で上がるというのがこうなくなりまして、まあところはこう防災公園の方に移っているということになるんですけれども、まあコロナ禍にありましてね、去年今年とこのね、まあ夏祭りというのが行われなかったということなんですけれども、まあ同じこの8月の1日になるんですけれども、葛西の方で葛西さいさい祭りという、まあ、花火の、ね、イベントがこう開催をされまして、まあ、縁がありましてね、行かせていただきました。熊五郎って皆さん覚えておられますでしょうか。This is Mickey がこの春ですね、桜の YouTube を作りました。でそれのなんですか、楽曲提供をいただいたのがね、熊五郎のお二人やったんですけれども、神戸市出身のお二人のね、デュオグループで、藤原義弘さんとそれから仁君のお二人からなる、そんなグループなんですけれども、まあ、彼らがその葛西突撃探検隊という YouTube の動画を配信しているという、まあ、そういうようなことがありまして、この葛西さいさい祭りなんですけれども、その YouTube の動画で配信をいたしました。でその YouTube の動画を配信するいうていうようなことがあって、まあ、先ほど申し上げました通り、こうね、ミキでは、花の何ですか、桜の YouTube を作ったと。でそれの楽曲提供いただいたというような、そんな関係から、サルトルさん、葛西さいさい祭りお越しになられませんかと、で YouTube 出ませんかというようなことで、まあ、そんなご縁がありまして行かせていただきました。まあ、計らずもですね、いやほんまに計らずも、今年はこう花火見ることができへんかなというふうに思ったんですけれども、別の場所ではありますが8月の1日葛西におきまして花火を見ることができました。熊五郎のお二人、ご縁をいただきましてありがとうございました。でこの様子なんですけれども、まあ、葛西さいさい祭りということで、今 YouTube で配信したというふうに申し上げましたが、 YouTube でアーカイブが残っております。もしよろしければ、そんな雰囲気楽しんでみていただけたらと思います。僕も一応出演をしております。こまい枠なんですけどもね、はい、ご覧いただければなというふうに思っております。さあサルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組はさまざまな角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ、 NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。毎週火曜日金曜日朝の10時からお届けをしておりますサルトルのミキテクテクマップ。8月前半なんですけれども、どこに出かけてまいりましたかと言いますと、ミキ山プールを訪れております。夏といえばね、まあ、冒頭花火やな言うていうことも申し上げましたけれども、プールを想像される方も大勢おられるんちゃうかなというふうに思いますんでね、 ぜひともミキのプール味わってみていただけたらなというふうに思うんです。ミキ山のプールの方なんですけれども、急に緊張してた。なんでかと言いますと、そうそう、そこでこうインタビューをしている時に、ミキ山プールでね FM ミッキー流れてるんですよっていうふうに教えていただきました。ひょっとしたら今ね、この番組をプールを泳ぎながら聞いていただいている方もおられるんちゃうかなというふうに思うんですけれども、どうですか、気持ちいいですかね。やっぱりあの夏場プールで、まあ、涼むと言いますかね、水にこう触れますとやっぱりこうね、気持ちいいなあいうていうような感じだと思います。この中で、プールに入る前から、あ、なんていうのかな、あのちびっこランドはありませんか。でそこでこう遊んで、その、まあ、汗を流すではないですけれども、その後にこうプールに来られたいうていう方っておられます。ああ、何ぼかおられますか。そうなんですよね、三木山のプールってこう体育館があって、体育館のこう奥側にあるからちょっとこう気づかれないいうていうようなことをね、まあ、あの担当の方もおっしゃっておられましたけれども、そうそう、ミキのね、もう三木山の三木山総合公園のもう顔となっているあの遊具施設ですよ、ちびっこランド、その奥川にこのプールがあるということなんでね、もう今はこう夏場ですから、そのちびっこランドあのお客さんの数がこうね、減っているということなんですけれども、まあ、プールの方にもね、ぜひ足を運んでいただけたらなというふうに思っております。毎週火曜日金曜日朝の10時から、サルトルのミキテクテクマップということで15分番組でねお届けをしております。この後と言いましたら8月の6日、10日13日朝の10時から放送しておりますんで、ぜひともお耳を貸してください。以上、サルトルが行ってきましたのコーナーでした。平日の3時から7時というのは FM ミッキーではミキラジ37という番組をお届けしておりますが、皆さんお聞きいただいておりますでしょうか。はい、僕はあの月曜日の担当なんですけれども、月曜日、まあその時間内でコーナーをね、まあ、僕独自のコーナーを、設けてるんですけども、それがありがとうのコーナーと言います。夕方の6時、これぐらいの時間になります。夕方の6時、ミッキー情報ボックスというコーナーがありまして、ミキ氏の情報をお届けした後になりますので、まあ、6時ジャストということではないんですけれども、5分から10分ぐらいの間に始まると思いますが、ありがとうのコーナーを設けております。まあ、これは何かいいなというふうに申し上げますと、まあ、感謝を伝えるというそんなコーナーになっております。まあ、僕が感謝をする人物をこう探してきて、その方に対しての感謝の気持ちを伝えるということもありましたら、あるいはリスナーの皆さんから感謝を伝えたいというそんなメッセージをいただきまして、読ませていただくというそういうコーナーになっておりますんで、皆さんもしも感謝、ありがとう伝えたいんだというようなことがありましたら言うてください。メッセージの宛先なんですけども、ファックスの方は079486-1761、 86-1761、 メールアドレスは melbo@fm-miki.jp、 melbo@fm-miki.jp です。サルトルありがとうとね、タイトルに書いていただけたらわかるかと思いますので、よろしくお願いをいたします。お待ちしております。ありがとうでみんな温かい気持ちになりましょう。さあ、ですね、三木市立中央図書館におきまして、8月の15日日曜日までなんですけれども、1階のエントランスで第12回三木飛行場展、CS 立体図に見る飛行場施設を開設 開設じゃない開催か開催しているそうです。で、これ聞いていただいてる皆さん、あの再放送が8月8日日曜日になりますけれども、その8月8日日曜日の午後1時からは三木飛行場を記憶する会の宮田一民さんによる展示解説があるそうです。この展示なんですけれども、そうかもう12回ですか、12回になりますか、昨年ね、あの行かせていただきましたけれども、まあ、何回かこう行かせていただいてるんですけれども、三木の飛行場で訓練した操縦士の皆さんが戦場に行ったという、まあ、そういった展示も行われているということなんでね、ぜひともちょっとこう足をお運びいただけたらなというふうに思うんですが、そう8月の15日言うて言ったらちょうど終戦記念日ですね、今年は76年目を迎えるということになります。8月といえば8月の6日広島に、8月の9日長崎に原爆が投下されたという日になりますけれども、思い出しますね、小学校の時になりますけれども、小学校の修学旅行で広島を訪れました。でその時に原爆ドームあるいは原爆資料館を、訪れてるんですけども、その原爆資料館にありました、やけどをして皮膚をぶら下げて歩く被爆再現人形を見ましても、子供心にもうなんやろな、もうその場から早く離れたいというような、難しい言葉で言うと凄惨な、そんな様子を心に刻みました。8月の9日こちらは長崎の日、長崎のね、長崎に原爆が投下された日になりますけれども、中学校の時の修学旅行でやはりこの長崎を訪れてるんですけどもね。で娘息子の小学校中学校時代にはこの修学旅行で広島でありますとか長崎でありますとかには行かないということでしたので、まあ僕ら夫婦としてはね、この昔少年時代少女時代に感じたこの気持ちを子供たちにも刻んでほしいなというふうなことを思いまして、家族旅行で一緒に行きました。今はもう原爆資料館に被爆再現人形というのはないそうなんですけども、僕らが行った時には、家族旅行で行った時にはまだそれがありまして、まあ、当時息子小学校5年生やったんですけども、まあ、一緒にこう見てましてね、しっかりと手を握ってきたのを覚えております。よほど怖かったんやろうなというふうに思います。こんな殺戮行為を二度と起こしてはならない、起こさせてはならない、改めてそう心に刻んだことを思い出しました。普段生活を送っておりますと、その時見た光景、その時に感じた気持ちを忘れてしまうんですけれども、この8月6日9日あるいは8月15日原爆のこと、戦争のこと、そんなことを向き合う日にしたいなというふうに思います。さあ今週もサルトル情報局をお聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバーイ。